こんにちは、サイエントークです。サイエントークは科学マニアの研究者レンと国際交流に興味があるエマが自由に語るラジオ番組です。
普通のやつ久しぶりな気がすんな。
うん、
え、朝活のやつ、うん、多かったから。
そうだね。
朝活のさ、感想みたいなやつ見た？
朝活の感想、
朝活の宣言の感想、
ツイッター
？うん、
なんだっけ、
あの意識高い系のみたいな。
あああったね。朝活ってなんか意識高そうな人がやるものだよねみたいな、頑張ってくださいっていう。
そう。あ、黒柳りんごさんのコメントでもらってる。いやでもとりあえず緊張感で無理やり起きれそうっていうのは
そう合ってますね。
まあちょっとでもこれが出てる頃にはちょっと恥ずかしめを受けた後だと思って。いや悪意しすぎでしょ。
やばい、
なんかちょっとあれだな、
緊張感なさすぎ
て、なんか雑談とかいろいろ回数こなしてきたがゆえにちょっとリラックスモードだいぶ入れるようになってる。
いやなんかもはやいつからがこの収録開始なのか分かってないから、これなんか収録されない感じなのかなって思ってちょっとリラックスしちゃったけど、これ世に出んの？
いやこれカットするかどうか次第じゃないか、自分たちが。
じゃあカットお願いします。
うん、まあしれっと使うかもしれないけど。そう、今日は俺が喋りたいことを持ってきた。
はい、
持ってきたっていうか、あの10回目の振り返りでも言ったんだけど、
うんうん、
俺一生来ない次回予告したんじゃん、
うんうんうん、
第2回ぐらいの時に、うん、なんか初めて科学の話して、
うん、
なんか 目も科学なんだみたいな、
うんうんうんうん、
話してもう完全にそこから忘れ去られて、俺の中からその話は、
うん、
まあちょっとやるかと思って。
なんかその10回の時にその目の話忘れてたからしなきゃみたいな感じで言ってたから、うん、11回目ぐらいでするのかと思ってたら普通にその後も忘れられてたから、どうしてるんだろうなって思ってたけど。
いやちょっとそうで、なんか一人の回でこれやるのもなんかなってしますって言ってたから、うんうん、ちょっと二人でやっといた方がいいかと思って。確かなんか目で物を見た時にどうやってそれがなんで映像として見えるのかみたいな、
うん、
不思議じゃないみたいな話なんだけど、その光が目に入ってきて見えるっていうのは多分あって、そこから、
うん、
脳に行くときって電気信号になってみたいなのって、
うんうんうん、
大体の人が知ってるじゃん、
うん、
でもさ光で入ってきてんのになんでしれっと電気信号になってんのみたいな、結構まあ
まあそういうもんだからかなって。だって電気信号にしなきゃさすぐ反応できないっていうか、
うん、
じゃん、
うんうん、光のまま情報を伝えられないみたいな、
うんうん、体の中で情報を伝えるときに素早く変換して、
うん、いやそう、そこの変換、うん、変換が結構謎じゃない？だって光をさ、
うん、
そこら辺に当てたら電気が発生するわけでもないじゃん、
うん、
なんかそれだったらもう電気まみれじゃん、太陽の光浴びてたら。
そうだね、
それはなんでって思って、
うんうんうん、ふ
とまあ、その正体を突き止めようっていう話なんだけど、突き止めようっていうかその正体の話なんだけど、
うんうんうん、
どこから話そうかな。最初にそもそも、
うん、
あのさロドプシンとかってよく聞くじゃん、
うんうんうんうん、
あの目の中のさ網膜の奥側の膜にあって、
うん、
それが光当たると電気が出ますみたいな、
うん、ロドプシンってなんかあの分子だっけ？
そうそうそう、分子、うんと、まあ、もうちょっとちゃんと言うとタンパク質の部分と、
うんうん、
そう、まあ、なんか複合体の名前みたいな感じなんだよね。
なるほど。
なんかオプシンっていうタンパク質部分と、
うん、
それにくっついてるレチナールっていうちっちゃい分子、
うんうんうん
うん、でロドブシンっていうんだけど、
うん、
でこのちっこい分子がめっちゃ重要で、
うん、
そのね正体っていうのがその二重結合ってやつを持ってる分子なんだよね、
うん、
でこれ音声で二重結合を伝えるのめっちゃ難しいなって思ったんだけどいやなんか二重結合がくるくる回るかどうかみたいな 話なんだよねこれ。
二重結合がくるくる回るかどうか、
うん、例えば、
うん、
炭素と炭素が一本の結合で結ばれてると、
うん、
何でイメージすればいいんだろう、リンゴ、
うん、
リンゴが炭素だとして、でそのリンゴに箸を刺すとするじゃん、ブスって、でその箸の反対側にもう一個リンゴ刺す、
うんうんうん、
っていうやつが炭素結合炭素ってなってる、
うん、
まあ、要はこれが C と C だったら、まあ、大体そういうイメージなんだけど、
うんうん、
この状態ってリンゴくるくる回るじゃんめっちゃ。
あ、そうだね、
そうそう、
うん、
だけどこの間の箸をもう一本刺すと、
うん、
回らなくなるじゃん互いのリンゴが、
うんうん、確かに確かに、
そういうイメージで二重結合って、
うんうんうんうん、
で回らなくなるってことは、
うん、
その両端の炭素に当たるリンゴに何か別なものとかつくと、
うん、
回らないがゆえに、
うん、
その非対称性が出てくる、
うんうん、
そのリンゴの上側に もう一本ずつ箸がブスッと刺さってたり、
うん、
完全に反対が向きに刺さってたりみたいな、その向きが出てくるっていうのが、うんまあ、二重結合なんだけど、
うんうんうん、
で要は普通の炭素はくるくる回るんだけど、この二重結合もめっちゃエネルギーかければ回るんだよね、
うん、
でこれがすごい重要で、
うんうん、
あのくるって回るために必要になるエネルギーっていうのが、
うん、
熱をかけるか光を当てるか、
うん、
でここで光が出てくるんだよ。で光を当てるとここの二重結合がくるって回れるようになるっていう動きがめちゃくちゃ重要なんだよね、目が見えてるっていうのは。
うーん、なるほどなるほど。
そう、そのくるくる回ってるのがレチナールっていうさっき言ってたちっちゃい分子のやつ、
うんうん、
でそのちっちゃい分子の形がくるって変わってた時に、
うん、
そこの近くにいるタンパク質の形もギュッて変わって、
あーなるほど、
そうでそのギュッて変わるとイオンの行き来する、
うんうんうん、
まあチャネルみたいな門番みたいなやつがいるんだけど、
出口みたいな、
要はイオンって電気みたいなわけよ、プラスとかマイナスとかがあって、でそこの電気の行き来が発生するっていうシステムになってる、うん、すごない？
すごいね。
俺なんでこういうシステムが体でできたのかめっちゃ不思議なんだけど。
でもやっぱり光の情報を変換するのはなんか体で必要だったから、それに順応させてできたんかな。
なんかね、
すごいよね。
どういうそれが、いやだから進化どうやってしたんだろうと思って、俺そこまでは調べれてないけど。
動物が一番初めに生まれた時からそのシステムはあったってことなのかな。
うん、何かしらさ光、うん、なんかさ細菌とかでもいたりするじゃん、光の方に行くみたいな、
うんうんうんうん、
なんかそういうのが多分最初なのかなって気がするけど、いやそうこれが結構ロマンだなみたいな
そうだね、
光がこのめっちゃちっちゃいやつの構造をちょびっとだけ変えると、それが映像になるっていう、結構めっちゃ増幅されて映像になるみたいな、まあ、そういう感じのシステムなんだよね。
しかもなんかただ光をなんか電気に変えるだけじゃなくて、
うん、
光でもなんかいろんな情報あるじゃん、色がピンクとか、
うんうんうんうん、
あとこれ大きさがどれぐらいとか、
うん、
そういう視覚の情報もちゃんと変換されていくのがすごいよね。
あ、そうそうそう、このなんかね、光の色っていうのはそのさっき言ったロドプシンにくっついてるタンパク質の部分がある、じゃん、
うん、
それに種類があってそれが色覚になってるんだよね。
へー、
だからそこのタンパク質が 3種類あるんだよね、
うんうん、
なんか微妙に、フォトプシンっていう名前なんだけど、それが黄緑の、うん、黄緑担当みたいなやつとか、
うん、
青紫担当みたいなやつがいて、
へ
ー、そいつらに光が当たると微妙にやっぱ吸収する波長が違うから、
うんうんうん、
このタンパク質が動いたらこの色っていう各担当がされてて、それが全それが電気になってんのよ。
なんか動物によって色の見える範囲とか違ったりするじゃん、
うんう
ん
う
ん、それはその各担当の数が動物によって違うっていうことなの。
そうそうそう、うん、数っていうか、まあ、種類
種類、
まあ、人の場合はそのさっき言ったロドプシンと、あとはそのフォトプシンが 1,2,3 みたいな感じで あるんだけど、うん、他の動物だとここの構成とかタンパク質のどういうアミノ酸からなってるかっていうので微妙に形が違ったりして、
へ
ー、それが違うと、まあ、見える波長も変わってくる。
うーん、
だけどね、結構動物館ではなんか似たようなやつ使われてるみたいだけど、
うーん、あれ人間よりも広い波長を見れる動物とかはなんだっけ、虫？動物じゃないのかな。
あー、赤外線が見えるみたいなとか、
うん、
ヘビとかはまた違うんだよな、あれ温度検知だからあれ違うか。なんだっけ、なんかいたっけ、
なんかいた気がするな。人間が見えない色、コウモリとか違う、コウモリなんか超音波とかだっけ。
あー、超音波は違うんじゃない、
超音波は違う、
跳ね返りで、うん、
あれでもなんか人間よりも見える幅広い動物とかいなかったっけ。
いや、いる気がする。
てかいるって考えるのがなんか自然な気がするな。
うん、まあでもなんか大体がさ結構あんま見えないみたいな、犬とかって結構白黒に近いとか言うじゃん、
うんうんうん、
今見たら犬とか猫とか牛とかその辺はそのさっき言ったタンパク質の種類が少ないらしい、
うんうん、
だからあんまりカラフルには見えていない、
うんうん、
で爬虫類とか鳥とかは、うん、さっき言ったタンパク質の数がもうちょっとバリエーションが多くて、で紫外線まで見えるみたいなやついるっぽい、うん、
確かに私も今調べてたけど、ミツバチとか蝶とかは紫外線も見えるってこと。
うん、蝶は6種類ある、うん、だからめっちゃ人間よりもカラフルな視界になってるんじゃないかみたいな
そこのなんだろう、ニーズに合致してんのかな犬はこれぐらいの白黒で OK とか、蝶はめちゃくちゃカラフルじゃなきゃいけないとか、ね、なんかなんでその違いが生まれるのかちょっと不思議だけどね。
確かに確かに、でもなんか蝶とかってめっちゃ派手な色してるのって結構関係あるかも、
ね、あー確かに、
そのそこを区別するしてさ、
うんうんうん、
なんか仲間かとか、
うんうんうん、
オスとメス探すみたいな多分あると思うから。
確かに確かに、
それで色覚が発達したっていうのはありそう。
確かにね。
でも人ってなんで豊かになったんだろうね、色覚。
確かに、なんかその虫とかがカラフルで、で哺乳類がカラフルじゃないとかだったら、
うん、うんうん、
なんか人間もカラフルじゃない方がなんか合ってるけど、でも人間はカラフルなんだね、
う
ん、
そう、なんでだろうね
猿とかどうなんだろう。
猿はでもやっぱり人よりはそこの種類が少ないんかな。これ猿の種類によっても見え方が違うけど、うん、でも人よりはカラフルじゃないらしい。で犬とかってその代わりに耳とか鼻が発達してるから困らないみたいな考え方もできるっぽい。
ああ、なるほどね、他の感覚で補ってるのか。
うん、人ってねそこはあんま強くないもんね、
うん、
やバランスいいんかな人間の感覚って。
どうなんだろうね、
なんかに特化してるわけじゃないよな。あ、でなんか結構ねその目ん中のさっき言った形が変わるみたいな、うん、分かったというか、
うんうんうん、
その動きをちゃんと捉えられたのって結構最近なんだよね。
そうなんだ。
そう、ね、2007年ぐらいに、あ、これ日本の研究なんだけど、
うんうん、
そのさっき言ったちっちゃい二重結合を持ってる分子が狂って回るっていうのを観察できたみたいなので、あのネイチャーの関連の雑誌に出てるんだけど、で、それを結構なんか人工的な状態で そのくるって回るのが見えましたみたいな感じやってるんだけど、その後2018年にあの理研がやってて、
めっちゃ最近じゃん。
そうそうそう、結構最近で、まあ要はこれ顕微鏡とかの発達が重要だから、
うん、
X 線自由電子レーザーみたいなので初めてここのくるって回ってタンパク質の変わるっていうのを動画で捉えた、千兆分の1秒とかを捉えるやつらしいんだけど、
めちゃくちゃ最新の機械じゃなきゃできなさそうやな。
そうそうそうそう。
あ、じゃあこれまでも二重結合が回転することでその光を電気に変えるっていうことは分かってたけど、観察はされてなくって、その2007年とか2018年の時にその二重結合が回転する様子を捉えられたってこと？
うん、そうそう、なんか事実としてそういうのが起きてるっていうのはもう知られてはいたんだけど、
うん、
それを実際に動画に収めてる、
うん、
そこが変わってる様子で、それがその1ピコ秒とか1フェムト秒みたいな、なんか1兆分の1とか1000兆分の1ぐらいのスピードのやつを動画で撮れるっていうのが今までなくて、
すごい。
でそれが最近そのレベルを原子レベルで動画撮影に成功して、あ、本当に起きてるってちゃんと見たのが最近っていう感じ。なんかこれ結構いいよね、それを見てるのもまたこの分子みたいな。なんか
それを見てるのもこの分子ってどういうこと？
ん？あ、だから、うん、動画でこのレチナールの動きを見ている、うん、自分たちもまたレチナールの動きを見てるみたいな。
あ、そういうことか。
そうそうそうそう。
なるほどね、確かに。
なんかこれ おもろくない？
確かにな。
やっと自分自身が見えたみたいな、レチナールにとって。
確かに。まあでもそれ言ったら、なんか生命現象すべてそうじゃん。今まで自分の中で何が起きているのか分からなくて、やっと分かったみたいなのは。
そうそうそうそう。前なんかさ、人の目の色とかの話もちょろっとしたけど、
うんうん、
まあ、これまたなんか別な遺伝子だったりするみたいなんだけどね。なんかこれも結局微妙な遺伝の ATGC のバーってあるやつがちょびっとだけ変わると色変わるみたいなのがあって、でその結構アルビノとかの人とか、あとはどれだけそばかすができるかとか、そういうのにもなんか影響してる遺伝子らしくて、だから結構人種の差とかがやっぱりあるっぽいね。青い目になる要因みたいな、結構最近らしいけど、青い目の人誕生したの。1万年前ぐらいって書いてある。
1万年前って結構新しいね。
いや、そうそうそう、だいぶ新しいよね。なんか部分的にその一部の遺伝子が変異で働くなくなって、たまたま青い目の人が、多分環境要因だと思うけど、その人が住む場所がどんどん広がっていって、太陽光が少ない土地とかもあるじゃん、めっちゃ北極の近くの方とかさ、そっちの人が最初に青い目が誕生して、そこからどんどん広まってるみたいな感じらしいよ。
目の種類としては青い目が一番新しいの？じゃあ、
うん、なんかね、基本的には茶色、
うん、確かに
茶色と黒と、うん、あと緑色の、
うんうんうん、
まあ、組み合わせみたいな感じが、うん、まあ、ほとんど。
うん、あ、でも緑はいたんだ前から。
うん、いたし、まあ、要は遺伝されやすいのが、
うんうん、
そこの茶色とか緑色の遺伝子らしくて、
うんうん、
でどっかに欠損とかが入ったら青色になる。だけど、例えばそこが優勢劣勢っていう遺伝子のあれあるじゃん、うん、なんか最近優勢劣勢ってもう言わなくなったらしいけどね、う
ん、ああ、なんか差別的だからっていう。
そうそうそうそう、うんうん、今兼性と先性って言うんだよ。
知らんかった、私習った時優勢劣勢やった。
いや俺もそうだけど、なんか兼性って顕微鏡の兼に
性で、あ、
牽制、だから牽在とかの牽、
うんうんうんうん、
で劣勢の先制っていうのはあの潜む潜るとかの
戦、なるほどね、うんうんうん、
そうなんか優しい言葉になってるんだけど牽制先制っていう言い方をしてて、だからその要は牽制有利な方っていうのが茶色とか緑とかだから、うん、そっちの方がどんどん遺伝で広まってて、
うん、
で青色の遺伝子が先制らしい、
うん、え、でもさ、なんかグレーっぽい色の人とかさ、うん、黄色っぽい人いるよね。
グレー、
あ、グレーの人結構いるくない？
あ、
グレーも青に入るのかな。グレーのような緑のような人とか、なんかさ、もっといろんな色あった気がするんだけど、人間の目の色。
あ、あるね、あるね、うんと、レッドもあるって書いてあるな。
ね、なんかウサギとかさ、うん、赤い目の多いよね。
そうだね、確かに。あ、グレーはブルーからちょっとメラニンの量が多くて茶色よりダークブルーみたいな、
うん、
なんか純粋なブルーではないけど、うん、ちょいブルー混ざりみたいな感じっぽいね、
うん、
うん、やっぱ北欧の人とかが多いみたい、
うん、
青の人は、うん、だからオットアイの人とかもいるんだもんね。
あー、目の色が右と左で違う人。
そうそうそう、
うんうんうん、いるよね、たまに、
うん、
見たことはないけど、
見たことないな。でも結構いるっぽいけどね、調べたら、
うん、
うん、まあでもなんか意外と、意外といるっていうか、このオットアイの人をまとめられてるの結構すごいなウィキペディアだけどすごいウィキペディアじゃん。
オットアイってグーグルで調べたらオットアイになる方法って書いて、書いてある。
ちょっとやばいやつじゃんなんか
これカラコンでさ、
危険なやつじゃん。あ、カラコンね、うん、今の時代なんかカラコン なんかカラコンの人多いから目の色を簡単に変えれるみたいな時代になってる。
そうだね。なんかウサギとかが赤い色なのはなんで？
ウサギとかの目の色、
うんうん、猫とかもたまにいるくない？猫はいないっけ、赤い色。
いや、猫にもなんかオットアイとかもいる気がする。
うんうんうん、なんか人間でさ、もし赤い人いたらちょっと怖いよね。あそこまですごいめっちゃ赤い人いなくない？
うん、うん、うさぎは、うん、そもそも体に色素を全然持っていないらしくて、あの赤は目の奥の血管の色が見えてるらしい。
怖そうなんだ。
結構怖いな。
こんな、え、めっちゃ赤いじゃん。だそんだけ血があるってことか。
うん、なんか透明、うん、その透明だから、その透けて赤いらしい。メラニン色素を持ってないから。確かにね、その割に、だから色彩、違うわ、色素ないだけで、あんなに赤くなるんだ。
ね。
いや、そう考えたら、なんかちょっと、あんまり可愛くはない気がする。うん、目の色じゃないっぽいね。まあ、ってことでもう、私がしたい、この、小話、目の小話は終わりました、
うん、ありがとう、面白かった。なんか私も今 Google でいろんな目の色の画像を見てるんだけど、うん、なんか見すぎてちょっと気持ち悪くなってきた、
うん、いや、なんか集合体みたいな。
そうそうそうそう。
あ、いや、わかるわかる。まあそのとこっすかね。なんか久々にめっちゃまったり、
うん、そうやな、いろいろちょっとカットしてほしい部分はあるけど。
いや、俺もなんかだいぶカットする気はするけど、
うん、まあいいじゃん、面白かった。
まあ台本いつもなしなんで、ありがとうございました。
お疲れ様です。
サイエントークは各ポッドキャスト配信サイトや YouTube にて配信しています。 Twitter や Instagram もありますので、ぜひチェックしてみてください。
よろしくお願いします。以上、
サイエントークでした。